それではお読みいたします。使徒の働き22章22節から23章11節まで。人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った。そして人々がわめき立て、着物を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、千人隊長はパウロを衛兵の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして、彼を鞭打って取り調べるようにと言った。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛ったとき、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人はローマ人ですと言った。千人隊長はパウロのところに来て、あなたはローマ市民なのか、私に言ってくれと言った。パウロはそうですと言った。すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだと言った。そこでパウロは、私は生まれながらの市民ですと言った。このためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると、彼を鎖につないでいたので恐れた。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖を解いてやり、祭司長たちと全議会の召集を命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせた。パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちを、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに、彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ、白く塗った壁、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら、律法に背いて私を打てと命じるのですか。するとそばに立っている者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロが言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。しかしパウロは、彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れた。サドカイ人は復活はなく、御使いも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある律法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出せない。もしかしたら霊か見つかいかが彼に語りかけたのかもしれないと言った。論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていって、パウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵営に連れてくるように命じた。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように ローマでも証しをしなければならないと言われた。勇気を出してと題して近藤芳也牧師が説教します。
皆さんは先週1週間の歩みを通してどのようなことに心配を覚えたでしょうか、あるいは不安を抱いたでしょうか。人よりも、自分は人よりも心配性だという方がいると思うんです。自分は他の人と比べてもいつも心配してしまう、あるいは人よりも楽天的だという方もいると思うんです。人によってそれぞれのタイプがありますけれども、でもどんなに楽天的という人であっても完全に自分は心配することから解放されています。自分は不安に覚えることなどほとんどありません。いや、ありません。そんな方はですね、どこにもいないと思うんです。なぜか恐れや不安を抱かない人はいない。人というのはある意味生まれながらにして恐れや不安を抱く存在ということができます。なぜならばそれが生まれながらにして罪人である人間の性質の一つ、大きな大きな現れだと言えるからです。この地上にあって心配を今までしたことがなかった人、あ、そういう人はいないですね。心配をしたことがない状態にあった人というのは、あの罪を犯すまでのアダムとエヴァ、あの二人だけだったはずです。人が罪を犯してからというもの、その罪の現れとして、人の心を心配や恐れ、不安が支配するようになってしまいました。この一週間の歩みを振り返るときにどのような不安や恐れを覚えたか、いろんな項目があったと思うんです。皆さんそれぞれの歩みの中で、経済的な問題、先が見えないことへの不安、人間関係における不安、恐れ。ジョン・チャヌさんのコンサートに行きましたときに、途中でですね、チャヌさんがまあバイオリンをこうプロのバイオリニストとして、本当にあの経歴を見るとすごい経歴なんですけれども、途中でですね、私もこうやって立つと非常にこう緊張するんですということをですね、こう明かしされて、意外に思ったんですけれども、でもそうかなと思ったんですね。あんな壇上に立って、おとといはどのくらいでしたでしょうか。おとといはですね、200人ぐらいだったでしょうか。でもですね、ああいう場所に立ってそして演奏する、しかもプロとして演奏する、そんな中での緊張というものは私たちがわからないことかなとも思いましたけれども、昨日の大船渡でのサマーフェスティバルでも本当に感謝の時だったんです。でもいろいろと心配事もですね、途中であったんですね。途中でポー先生から相談されまして、ちょっとですね、思ったよりも人が多い、このままだと予定よりも早くに食べ物がなくなっちゃう、どうしたらいいだろうかっていうね、そんな相談が来ましたけれども、まあね、途中でなくなっちゃったらまだまだ人が来るのにどうしたらいいだろうか、心配でしたね。心配でした。地域の方々に本当に喜んでもらえているのか、そんなことも心配でした。やる前喜んでもらえるのかということも心配でした。先ほど申し上げた方は、ボランティアの方が来る人よりも多かったらどうしよう、そういうふうにですね、心配をしていたんです。私もですね、ちょっと心配した一幕がありました。昨日のことではないんですけれども、木曜日の専門学校の授業にあたって、木曜日の授業、その当日の朝まで、その日はいつも時々するんですけれども、その日はですね、ちょうど出エジプトに差し掛かりましたので、授業の内容がキリスト教概論の授業、出エジプトに差し掛かりましたので、あ、今日はみんなで2時間の授業全部出エジプトに関係する映画を見て終わろうと思っていたんですね。それで授業が始まる1時間ぐらい前にですね、ビデオ屋さんに借りに行ったんです。 そうしましたら探しても探してもないんですね。ないないと思って最終的にお店の人にこう聞きましたところ、あ、ありませんと調べてですね、ありませんね。あ、そうですか、市内の他のビデオ屋さん、系列のビデオ屋さんはどうですかねと聞きましたところ、ちょっと待ってください、すごい冷静なんですね彼は。カチカチカチって調べて、あ、すいません、市内どこのビデオ屋も取り扱ってないですね。すいませんと言いながら、あまりにもすいませんと思っていないような顔にですね、私はカーッとなってですね、なんてことだと、私の状況分かってるのかと訴えたかったんですけれども、まあ仕方がないですね。家に帰って調理さんに言いましたところ、そういうのはもっと事前に用意しとくもんだと、すごい正論を言われましてですね、結局急遽授業に切り替えまして、それで2時間の講義をして、それはそれで良かったんですけれども、でもですね、本当に心配でしたね、こう心配でした。まあいろんなところからもっと事前に準備しなさいとツッコミが入りそうなんですけれども、でもですね、私たち本当にいろいろなことを心配します。生活する中で心配なこと出てくるんです。人間関係においても、関係がですねちょっとこじれてしまっている、崩れてしまってきたという時にどうしたらいいだろうか、そのことが心配で心配で気になって眠れない、こんなことも経験します。今日は使徒の働きの22章から23章までこの箇所が開かれていますけれども、先ほど詩式の翔君に読んでいただきました、司会の翔君に読んでいただきました最後の23章の11節、そこには主の言葉が記されていました。一番最後の説でしたけれども、勇気を出しなさい、勇気を出しなさい、これは主がパウロに語られた励ましの言葉です。実は先ほど読みました22章から23章にかけて、2週間ぶりに使徒の働きを開きましたけれども、この箇所には心がですね不安や恐れでいっぱいになっている人たちの姿が記されているんです。それがどんな不安だったのか、順番に3人の人物を取り上げながら不安や恐れを覚える私たちに対して語りかけられる主の言葉に、この主の言葉に改めてじっくりと耳を傾ける時を持ちたいと思います。3人の人物と言いましたけれども、まず第1番目に取り上げたい人物、それは大祭司アナニアです。大祭司アナニア、まあ、いきなりですね、22章から読んだはずなのに23章に登場した人物をまず取り上げたことにあれと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、大祭司アナニアについて考えながら、同時にこの時パウロを取り囲んでいるユダヤ人たちについても考えたいと思います。状況の確認をしましょう。舞台はエルサレムです。ここ何週間かこの舞台からの箇所を開き続けていますけれども、このエルサレムにおいて祭りの時にユダヤ人たちに捕らえられて暴行を受けたパウロです。暴行を受けてもうすでにパウロはボロボロになっている、そのような状態で、しかし出動したローマの軍隊によって助けられたパウロです。彼は自分に暴行を加えていたユダヤ人たちに向かって話をさせてほしい、ローマの千人隊長にそのように申し出て、そしてそれが許されて、そしてそのユダヤ人たちに向かって彼自身の証をしたというのが今日の直前までの箇所のことでした。今日の箇所にまず記されていますのは、このパウロの証を聞いたユダヤ人たちの反応です。もう一度確認をしてみたいと思います。22章の22節23節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働き22章22節と23節、はい、人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、 生かしておくべきではないと言った。そして人々がわめき立て、着物を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので。はい、ここまでは不思議なぐらい静かにパウロの証を聞いていたはずのユダヤ人たちだったんです。しかしここに至って彼らの反応は尋常ではないですね。尋常ではないんです。ここの話、ここまで彼の話を静かに聞いていたが、ここに至って人々は一斉に声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではない、そのようにわめき立てたというんです。ただ口だけではない、わめき立てただけではない、彼らは着物を放り投げ、もともとですね、放り投げるための着物を持ってきていたわけではないですから、自分が着ていた着物をもう脱いで、それをパウロに向かって投げつけながら放り投げ、そしてもう着物も放り投げてしまった後には、自分の足元にあった土を掴んではパウロに向かって放り投げた、投げた、撒き散らした。まあ、すごい光景だったと思いますね、この箇所。なぜこのような反応をユダヤ人たちは見せたのか。パウロが何を話した。パウロのどんな言葉に対して彼らはこのように反応したのか。直前にパウロが語ったのはこのような言葉でした。21節。すると主は私に、行きなさい。私はあなたを遠く異邦人に使わす。と言われました。主が私を異邦人に使わせてくださったんだ。まさにこの事件の問題の核心にあったのがこのことだったんです。パウロが福音を異邦人に伝え続けてきた。使徒パウロは福音を異邦人に伝え続けてきた。ユダヤ人であったはずのパウロが、救いはユダヤ人だけにとどまるものではない、その救いは異邦人にまで、確かに神様は異邦人にまで届けられるんだ。神様の救いの範疇は異邦人にまで及ぶ。生粋の純潔主義を貫こうとしているユダヤ人たちにとって、これは我慢がならないことだったんです。何百年にもわたって救いはユダヤ人に与えられたもの、このことを堅持し続けてきたユダヤ人たちにとって、このパウロの証は我慢がならないのみならず、それは彼らの信仰の根幹、根本が揺さぶられることだったんです。再び大混乱に陥ったこの状況の中で、事態の収拾の責任を負っていたのは千人隊長でした。彼はこの事件の概要を正確に理解しようとして、ユダヤ人の最高議会を招集します。もうこの何万人にもわたる、場合によっては十数万人にもパウロを取り囲むこの群衆たちと、このパウロの間ではもう問題を収拾するのは難しいと彼は判断して、そして最高議会、ユダヤの70人のサンヘドリンと呼ばれるこの最高議会を招集するんです。改めてユダヤ人同士での冷静な話し合いを経て、そして問題をつかもうとした。この千人隊長の策に応じて、ここに登場してくるのが祭司長、大祭司であるアナニアという人物です。アナニア、議会の様子は23章の1節と2節、1節と2節に記されていますけれども、この1節と2節もご一緒にもう一度声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの23章の1節と2節、はい。パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに、彼の口を打てと命じた。大祭司というのはこの議会の中でも、そして、まあ、ユダヤ人というのはですね、明確なある意味宗教組織なんですよね。ユダヤ人、ユダヤ人に生まれたからには全てがこのユダヤ教の中に組み込まれる、 そのユダヤ教の組織の中にあって最高の権力を持つ人物、つまりそれはユダヤ人の中にあって最高の権力を持つ人物、この大祭司がパウロの口を打てと、これ以上話を続けさせるなと、そのように議会の中で命じたというんです。彼らにしてみれば、鼻からまともに裁判を行う気は、まともな裁判を行う気はないんです。実はここに登場する大祭司アナニアという人物は、ユダヤ人の中のこの大祭司の系譜の中にあって、代々ですね、ユダヤ人大祭司というのはその時代その時代一人しかいないんです。大祭司、ある大祭司が失脚をする、あるいは死ねば別の大祭司が立てられる、ただ唯一の存在なんですね。彼らはその大祭司という職が、あのモーセの兄であったアロンから面々と引き継がれてきている、そのことを主張していました。この大祭司と呼ばれる人物、本来はですね、最も宗教聖職者の代表なわけですから、最も神に近い、年に一度全ての民のために神の前に出て行って至聖所に入って取りなしを行うような、そのような素晴らしい役割を与えられている人物でありながら、この大祭司アナニアという人物は、この大祭司上、歴史上、大祭司の歴史上を中でも特に悪名高き人物であったと歴史に記録されているんです。神殿に仕える聖職者のトップや、ユダヤ人のトップとしてのこの大祭司という立場、彼はその立場を利用して神殿に集められた献金を自分の懐に入れていたということが報告されています。あるいは彼は手に入れたその大祭司という権力、そしてその権力によって手に入る特権や富、お金、そのようなものに固執するあまり、彼はその反対派を失脚させ、暴力に訴え失脚させ、あるいは時に暗殺をした、そのような記録まで残っているんです。そのようなアナニアにとって目の前に立つパウロという人物、この人物は彼の存在を脅かす、いやこのユダヤ教そのものが脅かされるとするならば、自分自身のこの手にした権力にまでその影響が及ぶと、そのように判断するべき人物だったんです。この存在は煩わしい、煩わしい、大祭司アナニアにとって、そしてユダヤ人たちにとって、もっともっと純粋なユダヤ人たちにとっても、このパウロの存在は自分たちが築き上げてきたものを否定する、そのような存在だったんです。彼らはパウロを恐れたんです。アナニアはパウロを恐れたんです。冷静に何が正しいか、何が神の御心なのか、このように考える視点をすでに失ってしまっていた。それがこの時の大祭司アナニアであり、彼のもとに集うこのサンヘドリンの議会の議員たちであり、ユダヤ人であったということができます。硬直化した信仰、もう信仰とはこういうものだ、自分の信仰こそが正しい、自分のあり方こそが正しい、硬直化した信仰や自分の考え、あるいは自分の観点への固執というものは、時に生きた神様との交わり、生きて働き、時に大きな変化をもたらすことも厭わない神様のご計画に対する柔軟な姿勢を失わせます。2週間前から教会を挙げての聖書通読が始まりましたけれども、皆さん聖書通読を続ける中でどのような恵みを受けていらっしゃるでしょうか。あるいはですね、早くも挫折しかけという方もいらっしゃるかもしれません。大丈夫です。あの日付に従ってまた戻ってください。聖書通読を通して、いや聖書を読み続ける中で私たちが気づかされるのは、私たちが抱く神観というものは本当に小さく小さく硬直化しやすい、偏ったものになりやすいということではないでしょうか。今まで開いたことがあまりほとんどですね、ここ何年も開いていなかった予部記、 あの年代別に読んでいる方々は予備記を毎日毎日読んでいく中で新たな神様の姿に気づかされる、あるいは人間の姿に気づかされるということを経験されているはずです。私たち神様の御言葉に触れ続ける中で、私たちが神様というお方を私たちの狭い観念や勝手な思い込みの中に閉じ込めてしまってはいないか、そのことを問われ続けるんです。同時に私たちが思う以上に豊かな愛を持って、祝福を持って私たちに臨もうとしてくださっている、その神様の姿にも気づかされていきます。そして私たちが思う以上に清いお方、聖であるお方、このお方に気づかされていくはずです。大祭司アナニアの恐れ、それは自分自身の考えの中に閉じこもることによって、パウロという存在、神様の新しいご計画を認めることができない、それゆえの恐れでした。さあ、そして取り上げる2番目の人物は千人隊長、その名もクラウデオ・ルシアという人物です。クラウデオ・ルシアという人物、彼の場合は恐れたという言葉がはっきりと記されています。22章の29節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。使徒の働きの22章の29節、はい。このためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れた。恐れた。何を恐れたのか。パウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので恐れた。本来パウロを鎖につなぐということは法に触れることなんです。ローマ法に触れることなんです。普通だったらですね、普通に考えてみてください。本来鎖につないではいけないはずのパウロをつないでいたとするならば、ここに書かれていてもおかしくないのは、千人隊長はパウロがローマ市民だと分かると彼を鎖につないでいたので申し訳なく思った、すまないと思い必死に謝罪をした、そのような言葉が続いてもいいはずですよね。でもここで彼は申し訳なく思ったではなく恐れたというんです。恐れた。なぜ彼はここで恐れを抱いたのか。これは問責事案なんです。その場の最高責任者である彼の責任が問われることなんです。千人隊長にとって今目の前で起こっている事柄を、事態を収めることができるかどうかは、彼の立場上、彼の責任にも影響することでした。責任を問われることでした。事態の収拾を目指した彼が取ったのは、彼必死なんです。この問題のそこの中心にあるのは一体何なんだ、それを知ろうとして彼は必死なんです。そしてパウロをまずその人々の暴力の中から救い出し、改めて議会を召集して必死になってこの問題の収拾を彼は目指しているわけです。しかし思うようにその事態は進まない。そこで彼が取ろうとしたのは、安易にもパウロを拷問にかけて尋問をしてその問題を見つけ出そうということだったんです。22章の24節と25節ご覧ください。24節と25節、千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして彼を鞭打って取り調べるようにと言った。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛ったとき、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか。鞭打ちの刑、これはあのイエス様が十字架にかけられる直前に受けた拷問でもありました。恐ろしい拷問です。手にする部分に結びつけられた何本もの皮紐、 何本もの革紐の先には尖った石や尖った動物の骨やあるいは尖った金属片が結びつけられているんです。それをローマの屈強な兵士がその囚人の拷問を受ける人物の背中や体に力いっぱい振り下ろし続ける。あっという間にその体の皮は裂け、肉は裂け、その傷は骨にまで達する。血は吹き出し、まさにその場は血の海にさえなる。ローマ法ではこの刑を受ける、この刑は39回までしかこの鞭打ちをしてはならないということが決められていました。40回打ったら死んでしまう。でも実際には39回までにたどり着くまでにもうすでに拷問を受けた人物が死んでしまうということも起こっていたんです。しばしばイエス様が受けたのはこの鞭打ちの刑でした。それだけではなく、ここでパウロが受けようとしていたのもこの鞭打ちの刑でした。この刑を受けるということは、直前にあのユダヤ人たちの暴行を受けて死の危険に瀕した、命の危険に瀕したパウロにとって再び命の危険が訪れるということでもあったんです。しかし事態は急展開します。今お読みしたように25節ここでパウロは百人隊長に、今まさにですね、鞭が振り下ろされようとしている時にパウロもおそらく必死です。百人隊長に言うんです。ローマ市民であるものを裁判にもかけずに鞭打って良いのですか。おそらくパウロはこの場面でこの鞭打ちを逃れることができる唯一の理由を手にしていたんです。それが自分自身がローマ市民であるという事実でした。あまりにも残酷なこの鞭打ちの拷問は、まだ刑が確定もしていない、罪が確定もしていないローマ人に対して課されることはローマ法によって禁じられていたんです。まずこのパウロの言葉に驚いたのは百人隊長でした。そして次に驚いたのがクラウデオ・ルシア千人隊長、その人でした。27節と28節千人隊長はパウロのところに駆け寄ってきて、そして問います。あなたはローマ市民なのか、私に言ってくれ。パウロはそうですと答えた。すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだ。その言葉に対してパウロは、私は生まれながらの市民です、生まれながらの市民です。クラウデオ・ルシア、この千人隊長は、自分は生まれながらのローマ市民ではなかったんです。しかし彼は大金をはたいて、大金を払って、そしてこの権利、市民権を手に入れた人物だったんです。生粋のローマ人ではなかったんですね。彼は必死にパウロに聞きます。なぜならばパウロはあまりにもですね、目の前で暴行を受けてボロボロになって、そして決して裕福には見えない、そのようなパウロがローマ人だと言っている。あなたはどういうローマ人なんだ。それに対するパウロの答えは、私は生まれながらのローマ人です。生まれながらのローマ人ということは、パウロの代でローマ人になったということではなくて、パウロの父親か、あるいはおじいさんか、その近い代の人物が何らかの形でローマ帝国に対して貢献をした、その功績としてローマ市民権が与えられていた。ユダヤ人でありながらローマ市民権を持っていたというのはそういうことなんです。千人隊長はそこで恐れたんです。百人隊長も恐れたんです。この恐れについて考えてみたいと思いますけれども、ある意味これは千人隊長の失態なんです。このことだけでも責任を問われかねないことだったんです。23章の26節と27節あ、ごめんなさい、20あ23章ですね、そうですね、23章の26節と27節ローマ総督のもとにこのパウロを護送しようとしているこのクラウデオ・ルシアは手紙を書きます。総督に対して、この総督のこの手紙の内容が非常に興味深い内容なんです。この26節と27節を読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの23章の26節と27節、はい、 クラウデオ・ルシア、慎んで総督ペリックス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられまさに殺されようとしていた時、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。ここに虚偽の報告ですよね。これは彼がローマ市民であることを知って私は兵隊を率いて行って彼を助けましたではないはずです。ローマ市民であることも知らずにパウロをむち打ちの拷問にかけようとした、その時にローマ市民であることを知ったのでが正確ですけれども、彼はここでこの報告を通して必死に自分の責任を回避しようとしているんです。何か問題が起こった時に自分は悪くない、自分には責任はない、あるいはあったとしても他の人の方がもっと大きな責任がある、何とかしてその責任を減じようとして減らそうとして、この問題に関してはあの人の方が悪い、このあの問題に関してはこの人の方が少なくとも自分よりも悪い、責任はあるはずだ、そのように考えてしまう、言ってしまう、人のせいにするというのがある意味私たちの生まれながらの性質なんです。もちろん問題をできうる限り正確に捉えることは問題の解決のために必要ですから、その問題の責任全部一人で背負い込むというのはまた違う誤った解決方法かもしれません。このパウロの鞭打ちの場合もそうですね。パウロは無実の罪で鞭打ちにかけられようとしていた、でもその時にパウロは自分はローマ市民だということを言うことによって、さらにですね、問題の根本は何なのか解決に向けてペリクスではない専任隊長は努力をしようとしたわけです。でも問題の解決のためにこの責任ということと向き合う、それは他人に対してだけではなくて自分に対しても求められていることなんです。私たち自分の責任が問われるのではないかと恐れてしまうんです。罰せられるのではないかと恐れてしまうんです。世の中の問題もあちこちでその問題が満ちていますよね。なかなか自分の責任を認めようとしない。そのことによって問題が長期化していく。そのことによってストレスを抱える人たちが溢れている。恐れている人が溢れている。人のせいにする責任転嫁。これはあのエデンの園で罪を犯したアダムがまずしたことでした。私が悪いんじゃない、この女が悪いんです、あなたが私の隣に置いた、そばに置いたこの女が悪いんです、なんとか自分の責任を転嫁しようとするアダムの姿、それ以来人間はどこでも責任を認めることに対して弱い、責任を認められない、そのような存在になってしまったんです。しかしそんな生き方が当たり前だったはずの私たちもそうです。しかしそんな私たちはイエス・キリストと出会いました。キリストは自分の責任を認めない、何とか減らそうとしたどころか、責任がないはずの罪、この罪、すべての罪をも背負って十字架に死なれました。私たち今日も聖餐式を後で主の晩餐の時を持ちますけれども、このイエス様に出会う時、私たちの生き方は変えられるんです。今までは何とか責任を減らそう、責任を認めまいとして生きてきた、そんな私たちがイエス様に出会う時に、神様の前にまず自分自身の罪を認めることを知るんです。そして許される喜び、許された喜びを知って互いに許し合うことを知るんです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネの御言葉です。この千人隊長の姿、この姿には私たちの姿もまた投影されていると言えます。そして最後の3番目、恐れている人物、3番目に挙げる最後の人物は、それはパウロです。パウロ。パウロはこの場面にあっても完全としてしっかりと立ち続けているようにも思えます。でもどうやらパウロの内面は、心の中はそうではなかったようです。だからこそ、 主はパウロに語りかけられたんです。11節、22章の23章の11節、そのよう主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。勇気を出しなさいと訳されている言葉、新約聖書の中ではこの言葉、同じ言葉が他に5箇所記されています。そしてその5箇所のうち、この箇所を入れると6箇所なんですけれども、他の箇所5箇所のうち4箇所までがイエス様が直接語られている言葉なんです。どんな場面かと言いますと、一番最初に登場するのはマタイの9章です。友人たちに寝床ごと担がれて運ばれてイエス様のもとに連れてこられた中部の人、自分では起き上がることもできないその中部の人に向かってイエス様は呼びかけられました。来よ、しっかりしなさい。このしっかりしなさいという言葉が同じ言葉です。同じマタイの9章では、あの長血の女、長い間その病が治ることなく疲弊していたその長血の女に対してイエス様声をかけられました。娘よ、しっかりしなさい、しっかりしなさい。中部の人、長血の女、病によって体も心も蝕まれて疲れ果てていたそのような人々に向かってイエス様はしっかりしなさい、勇気を出しなさいとそのように呼びかけられました。また14章では、あのガリラヤ湖の上で真夜中に近づかれたイエス様を見て恐れた弟子たちに向かってイエス様声をかけられます。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。そしてヨハネの福音書の16章、あの最後の晩餐の席上でイエス様は語られます。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。勇敢でありなさい。その場所を支配していた不穏な空気、この後弟子たちが経験することになる目の前で目撃するイエス様の逮捕、そして拷問と処刑、状況を見るならば彼らが抱いていた希望はついえた、完全についえてしまった。もう何も自分の心を奮い立たせるようなものは残っていない。そんな弟子たち、そんなことを経験する弟子たちに向かってイエス様はおっしゃるんです。勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。この使徒の働きの場面、パウロはと言いますと、暴行を受け続けた体は傷んだはずです。証が受け入れられなかったということに対してもパウロはがっかりしていたはずです。意気消沈していたパウロ、パウロがですね、もしそんなのへっちゃらだ、自分は全然大丈夫という状態であるならば、わざわざ主はこの時パウロのもとに現れないはずです。意気消沈していて痛む体、うめきながらその晩を過ごしていたパウロのもとにイエス様は現れ、そして語りかけられたというんです。勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない。もちろんパウロの思いと願いは自由の身になって、自由の身になってこれまでのように使徒として各地を巡りながら福音を述べ伝え続けていく、証し続けていくということです。ローマに行き、さらにスペインにまで行きたい、それがパウロの願いでした。でも置かれた状況と目の前に進行する事態はますます深刻なものとなり続けていっていました。簡単に釈放されると思った、ローマの軍が介入してきて、しかしそう自体は簡単なことではない、混乱は深まっている。実はパウロはこの後この状態のままで2年間も監禁されることになります。2年間です。 さらにその後ローマに護送されていくことになるわけですけれども、思い通りの未来は開けない、自分が思い描いていた未来は開けない、願い通りのことは起こらない、どうやら自分が思い描いていた計画とは神様のご計画は違うようだ。でもそんなパウロに対して神様は語りかけるんです。勇気を出しなさい、しっかりしなさい、勇敢でありなさい、私はすでに世に勝っている、私があなたと共にいるのだ、たとえあなたが思い描いた計画の通りでなくとも私の計画は進められていく、誰によってもとどめられることはない、たとえあなたが捕らえられていたとしても自由に動けない身であったとしても私があなたと共にいる、あなたには私の使命がちゃんと残されている、あなたには私の命がもうすでに与えられている。3人の人物を取り上げてきました。大祭司、そして千人隊長パウロ。最初の2人とパウロとの間の大きな違いは何でしょうか、何だったんでしょうか。最初の2人はその自分自身が恐れたその事態の中で必死に自分の権力を用いて、あるいは自分のできる限りのその不正といいますか虚偽の報告などを用いて、なんとかその責任と恐れを取り除こうとしました。しかし彼らはそこで神様の声を聞くことはできなかったんです。パウロはそこで主の声を聞きました。しっかりしなさい、勇敢でありなさい、勇気を出しなさい。神様は私たちにも語りかけてくださるんです。主はあなたにも語りかけてくださるんです。思い通りにならないその状況の中にあっても勇気を出しなさい、肩肘張って自分の正しさを主張しなくてもよい、私は全てを知っている、人のせいにして何とか自分の責任を逃れようとしなくていい、あなたは私の前に罪を認めたのではなかったか、私の許しは確かなのだから安心して罪を認めていい、私はそのために十字架についたのだ、勇気を出しなさい、私の計画は決して退けられることはないのだから。私たちがこのような主を知っているということ、このような主のものとされているということ、このような主の民とされているということ、嬉しいことではないでしょうか。私たちはこの主の言葉を胸に今週もこの場所から使わされていきます。しっかりしなさい、勇敢でありなさい、勇気を出しなさい、伴ってくださり、また私たちに確かな神様のご計画とまた使命を与えてくださる主に信頼しつつ、この場所から今週も使わされてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。恐れを抱き、不安に心を支配され、心配になってしまう私たちです。私たち生まれながらに持つ罪がそのようにさせています。しかしそのような私たちが聞くべき声を主は与えてくださいました。しっかりしなさい。神様、私たちなんと豊かな神様との関係が与えられていることでしょうか。責任逃れをすることが当たり前の世界にあって、しかし私たち神様を知っているがゆえに自分の罪を認め許されることを知り、互いに許し合うことのできるそのような信仰を与えられていることを心から感謝いたします。あなたのご計画は決して揺るがされることなく、私たちさまざまなことが起こりますけれども、しかし神様の御心がなることに対して喜びを覚え、また信頼し続けることのできる信仰を与えられていること、心から感謝いたします。 神様、今さまざまな困難の中に置かれているお一人お一人、不安の中にある方々、弱さを覚えておられる方々、これから覚えられる方々、神様、あなたが語られた私はすでに世に勝ったのです、この言葉に目を向け続けていく、耳を傾け続けていくことができるように助けてください。主の贖いの御業に心から感謝いたします。主のものとされていること、このことに心からの感謝と賛美を申し上げます。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。